聖書朗読はコリント人への手紙第1、15章1節から8節です。コリント人への手紙第1、15章1節から8節です。その聖書朗読に続いて、福音とは何かと題して宣教をいたします。コリント人への手紙第1、15章1節から8節。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに、三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。その後、キリストはヤコブに現れ、それからすべての人たちに現れました。そして最後に、月足らずで生まれた者のような私にも現れてくださいました。先週は、緊急事態宣言が政府から発令されたわけですが、皆様はどのように過ごされたでしょうか。私たちの教会も共に礼拝堂に集まって礼拝を捧げることは休止し、今週からインターネット配信に切り替えました。インターネット環境がない方には大変申し訳なく思っておりますが、原稿をお渡しするなどしつつ、お一人お一人の信仰が支えられますようお祈りしています。非日常が続いているように思いますが、主の日の朝、場所は別々であっても、共に同じ神様を礼拝し、共に神様からの語りかけに耳を傾けてまいりたいと思います。さて、今日はイースター礼拝であります。イースターとはイエス・キリストの復活をお祝いする日です。聖書はイエス・キリストが復活した、蘇ったと語ります。蘇りとは映画やドラマでも取り上げられますが、聖書は空想ではなく現実にイエス・キリストが復活したと語ります。まさに先ほど読みした箇所はそのことを語っています。死人がよみがえる、復活するというのは現実離れしているように思えます。そうなったらよいなぁと思うかもしれませんが、それが現実に起こったのですと主張されるならば、怪しさを覚えて引いてしまうかもしれません。しかしキリスト教会はそれこそが中心だと信じて2000年間歩んできました。イエス・キリストが十字架にかかって死に、3日目に復活した、これこそがキリスト教信仰の中心です。今日は聖書を通してイエス・キリストの十字架と復活についてご一緒に考えたいと思っています。今日ご一緒に読んでいきますコリント人への手紙第1でありますが、これは様々な説がありますけれども、紀元55年頃に書かれたと言われています。イエス様が十字架にかかり復活し、 店に帰る、商店をされてから約20年から25年経ってこの手紙は書かれています。この年代のことも今日の一つのポイントになります。このコリントの教会には様々な問題があったのですけれども、その一つに死者の復活を信じていないという問題がありました。おそらくイエス様が復活したことは信じていたと思われますが、クリスチャンが復活するということを信じていない人たちがいたようです。ですからパウロはそのような人たちに対して死者の復活ということを語ります。それがどれだけ大切なことであり、希望であるかということを語っているのが今日のこの15章であります。今日はその15章の前半部分といいましょうか、導入部分にあたります、パウロが福音とは何かを語っているところを見ていきます。15章の一節をもう一度読みしますと、兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。パウロは、コリントの教会の人たちを、兄弟たちと呼びかけつつ、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせますと言います。パウロがコリントの教会を建てたわけでありますが、その時に述べ伝えた福音を改めて知らせる。コリントの人たちは、その福音を過去において受け入れた。そしてその福音によって立っている。この立っているというのは、生活していると言い換えることができます。コリントの人たちは、福音を聞いて受け入れ、そこに立って生活している。その福音について、あなた方に述べ伝えた福音について、改めて知らせますと、パウロは語るわけです。で、この福音というのは、良き知らせを意味しますが、では何が良き知らせなのか。そのことがこれから語られていくわけですけれども、その前に、続く2節には次のようにあります。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。パウロがどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているならとありますが、このしっかり覚えているならというのは、記憶しているならばということではなくて、固く守っているならば、しっかり守っているならばということです。ただ単純に頭に記憶しているだけでなくて、生きているということを意味します。そしてこの福音は、私たちに救いをもたらします。この福音によって、私たちは救われる。続く3節は次のように始まります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことですと。パウロは、最も大切なこととして伝えたことについて語っていきます。それはパウロも受けたことであり、次のことですと言って、いよいよ福音の中身について語り始めます。最初に3節から5節まで一気にお読みします。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。ここには、キリストはと始まって、聖書に書いてある通りに 私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことですというふうにあります。今ここに書かれていることを要約しますと、十字架の死のこと、そして復活のことが記されていることがわかります。つまりパウロは福音とは何かということを語る際に、それはイエス・キリストの十字架の死と復活だと言っているわけです。それこそが福音の中心だと。ではなぜそれが福音なのでしょうか。イエス・キリストが十字架にかかって死んだ、そして三日目に復活したことがなぜ福音なのか。そのことをご一緒に考えたいのですが、パウロはまずそこでキリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたことというふうに語っています。つまり十字架のことが言われているわけですが、まず注目すべきは聖書に書いてある通りにとあることです。ここで言われている聖書というのは、いわゆる私たちが旧約聖書と呼んでいる聖書のことです。イエス様が私たちの罪のために死なれることは旧約聖書全体を通して語られていました。特別に開きませんけれども、詩編やイザヤ書には明確にそのことが記されています。イエス・キリストが十字架にかかって死んだということは、クリスチャンでない人も大勢知っていることかもしれません。しかしそれが何の意味を持っていたのかということを知る人は多くありません。聖書はイエス様の十字架の死は私たちの罪のため、つまりあなたの罪のためだと、そう語ります。聖書は人間について次のように語っています。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった、善を行う者はいない、誰一人いない。聖書はすべての人が罪人だと語ります。誰一人正しい人はおらず、全員が漏れなく罪人だと聖書は語ります。それを違う表現で申し上げますと、人は罪の奴隷だと言えます。人は罪の奴隷。聖書はその罪の奴隷のままに生きた結果は滅びだと語ります。最後には神の怒りがあり、神の裁きがあり、最後は滅びなんだと。ではその罪の奴隷の状態からどのように解放されることができるのでしょうか。奴隷であるならば、罪の奴隷であるならば解放される必要がある。奴隷の場合、それは代価を払って買い取られた時解放されることになります。奴隷状態から自由にされるために代価が払われる。そうすることによって奴隷は自由になることができます。つまり聖書は罪の奴隷から私たちを自由にするために、イエス様がその命を代価として捧げてくださったんだと語ります。しかし多くの人は、私が、あなたが罪の奴隷なんだと言われてもピンとこないかもしれません。自分は奴隷ではなく、自由に何からも束縛されることなく生きていると思うかもしれません。しかし、そもそも問題ありますけれども、聖書は人間というのは神によって作られたと教えています。そして神のもとで、 神のそばで生きるように作られ、その神のそばで生きることが本来の人間のあり方、生き方であり、自由な生き方なんだと語ります。しかし最初に作られた人間であるアダムとエバは、その神様のもとで生きることを拒否し、神様から離れていきました。神様が食べてはならないと言われた木の実を食べることによって、神様の命令に従って生きるのではなく、自分で善悪を決定して生きる道を選び、神様から離れていきました。聖書はこの生き方、誠の神様から離れて生きる生き方こそが罪なのだ、罪の奴隷としての生き方だと語ります。別に犯罪をする、法律を破ることだけが罪ではありません。神を無視し、神の命令を無視し、自分がやりたいように生きるということが聖書が語る罪です。神様のお考えではなく、私の思い通り、自分の思い通りに生きる、その生き方を自己中心ということができます。この自己中心こそが罪の根源にあるのです。しかしそのような神様から離れている人間のことを神様は愛し続けてくださってもいます。救おうとされています。ただ神様は愛である、愛の神であるんですけれども、同時に正義の神であり、不正をそのまま見逃すことはおできになりません。罪に対しては神様は怒っておられます。ですから私たちはこの神様の怒りからも救われる必要があり、私たちの罪が許される必要があるのです。そうでないならば、やがて神様の裁きを受けることになります。しかし私たちの力では到底その神様の裁きから逃れることは無理なのです。私たちの力では神様の基準を満たすことはできず、神様の標準に達することはできない。なぜならば、神様の基準というのは100点、100点満点だからです。相対的に見て、あの人よりはマシということでは意味がない。私は85点の生き方をしていて、あの人は60点の生き方だから、私はあの人よりマシだから救われる、そういうことではありません。神様の評価は人と比べた相対評価ではなく、私たちも一人一人が見られる絶対評価なのです。ですから私たちは誰も神の基準を満たしてはいない、満たすことはできない。一度でも罪を犯したならば、もうそれで罪人とみなされる。だからこそイエス様はこの世に来られたのです。私たちを罪の滅びから救い出すためにイエス様はこの地上に来られました。それこそがイエス様がこの世に来られた目的です。そしてイエス様はこの地上において罪を犯すことなく歩まれ、やがてご自分の命を捧げられた。十字架にお捧げになったのです。しかし、イエス様は決して簡単にそれをなさったわけではありません。十字架にかかられる前に、イエス様は恐れを覚えて祈りました。イエス様はすべての人の罪を背負って、神様の裁きに遭う、神様の裁きを受けるわけですけれども、イエス様こそが本当の意味で神様の裁きの恐ろしさを知っているお方であり、だからこそ十字架の死に恐れを覚えられました。だからこそゲッセマネの園で祈られたわけです。イエス様はその恐れを乗り越えられ、 十字架へと向かわれました。そしてイエス様は、私たちが味わうはずの霊的暗黒を、つまり神の怒りを、神の裁きを十字架上で味わわれた。本来、私たちが神様の前から永遠に退けられ見捨てられるはずなのです。しかし、その身代わりにイエス様が私たちの代わりに見捨てられた。イエス様は私たちが受けるべき苦しみを十字架上でお受けになり、その苦しみにおいて私たちと一体化されました。私たちが受けるべき報いとしての裁きを私たちの身代わりとして耐え忍ばれた。それゆえに、イエス様が私たちの身代わりとして十字架にかかってくださったので、私たちに救いの道が開かれました。私たちが許され、解放される道が開かれた。十字架は神の怒りを消し去ったのです。それがイエス様の十字架であります。そしてこのイエス様は、パウロが語っているように、死なれた後に、確かに墓に葬られました。この葬られたという事実も重要です。それは確かにイエス様が死なれたことを意味しているからです。墓に入れられた。確実にイエス様の遺体は墓に納められた。その場面を目撃している人が複数いたことが福音書を読むとわかります。この葬られたということは、確かにイエス様が死なれたことを表すと同時に、復活を証拠づけるものとしても重要です。4節の途中から5節にかけては次のようにありまして、また、聖書に書いてある通りに、三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことですと、四節の途中から五節には書かれています。再びパウロは、聖書に書いてある通りにと言います。これも旧約聖書全体で語られていることです。パウロは、墓に葬られたイエス様が、三日目によみがえられたと語ります。ここから復活について語るわけですけれども、5節から8節にかけて、すべての節に、現れという言葉が記されています。現れ。つまりイエス様は、現実に現れたのだと。十字架の上で死に、墓に葬られたイエス様が、実際に現れた。と聖書は語ります。しかもそれは幻ではないんだと。もし目撃者が一人だけならば、幻かもしれません。幻覚かもしれない。しかし、この五節以降、多くの目撃者がいたことをパウロは語ります。しかもこれが全ての目撃者ではなくて、一部です。ここで挙げられているのは、まず、ケファ。ケファというのは、ペテロのことですけれども、イエス様はペテロの前に現れた。それから、十二弟子です。これは、厳密には、この時ユダは死んでいて十二人ではありませんから、おそらく固有名詞のような使われ方がしています。さらに、六節には次のようにあります。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。次には、500人以上の兄弟たちに同時に一度に現れました。たびたび申し上げることでありますが、幻覚というのは、一人で見るものであって、同時に同じ幻覚を見ることはできません。ましてや500人以上の人たちが同時にイエス様の幻覚を見ることなどありえないのです。さらにパウロは、この復活のイエス様を目撃した人たちの大多数は 今なお生き残っていると言います。もし嘘だと思うならば、この人たちに聞くことができたわけです。またもしパウロが嘘をついているならば、逆にこの人たちが指摘することもできたわけです。先ほど、このコリントの教会への手紙というのは、紀元55年頃、つまりイエス様が復活し昇天されてから、約25年ぐらい経ってから書かれたというふうに申し上げましたが、まだまだ目撃者たちは大勢生きていたのです。さらに、7節にはヤコブに、8節にはパウロに現れたことが記されています。つまりイエス様の復活は、決して頭の中で作り出したことであったり、幻覚を見たということでもなく、現実に起こったことだということです。イエス様の復活は歴史的な事実なのです。ちなみに、この4節、15章4節には、3日目によみがえられたことというふうにありますけれども、このよみがえられたという言葉は、ギリシャ語では完了形で書かれていて、過去の出来事ではなくて、その過去に起こった出来事なんだけれども、今も影響しているということが表されて、表現されています。それは、今も生きておられるんだと。イエス様は目には見えないけれども、生きておられるということが表されています。聖書は、イエス様は確かに復活された、蘇られた、そう語ります。歴史的な事実として、特定の場所、特定の時代、確かに十字架にかかって死なれ、墓に葬られたイエス様が蘇ったんだと聖書は教えます。あの時代、今から2000年前のあの時代、イエス様の墓の場所は、イエス様の弟子たちも、またイエス様の敵であった指導者たちも知っていました。今のように仮想ではないんです。ですから、墓の場所もちゃんと分かって遺体も、葬られるところをこう見た、納められるところを見たわけです。で、その敵たちも、イエス様のお墓に遺体がないということは認めているんです。あったはずの遺体がなくなったことはもう否定できない。墓は空になった。それが客観的な事実です。そしてイエス様が十字架にかかった時には逃げてしまって、ビクビク怯えていた弟子たちも全く変わってしまった。臆病だった彼らが大胆にイエス様が復活したんだと宣教した。空の墓、たくさんの目撃者、弟子たちの劇的な変化、こうした証拠のすべてを説明する唯一の方法は、イエス様は蘇ったという弟子たちの証言をそのまま私たちは受け入れることなのです。今日の説教題は、福音とは何かというふうにしました。今日お話しした中心は、イエス・キリストであり、十字架と復活についてでした。それこそが福音の中心です。先ほど申し上げましたが、聖書は私たち全員漏れなく罪人だと語ります。そしてその罪人には裁きが待っていると語ります。最終的には滅びが待っているのだと。しかし、神様に裁かれたら最後です。救いはありません。ですから、その神の裁きをイエス様が身代わりとなって受けてくださった。それが十字架です。しかし、誤解を恐れずに申し上げますと、その十字架の死だけでは不十分です。十字架で終わっていたら救いはありません。ただの犠牲で終わりです。 イエス様は罪のために死なれたわけですが、その罪のゆえに死なれた死に勝利して、蘇って初めて十字架に意味があります。イエス様は罪と死に勝利されて復活された、蘇られた。葬られた墓は空になった。墓には遺体があるはずなのに、その墓が空になった。その空の墓をどのように説明するか。誰かが盗んだとでも言うのでしょうか。弟子たちが仮に盗んで復活したと述べ伝えても何のメリットもない。その結果、彼らが受け取ったのは迫害です。墓が空で目撃者がいて、恐れていた弟子たちが劇的に変化し、復活を述べ伝えた。このような証拠の数々は、まさにイエス様が文字通り復活したことを示しています。十字架と復活は歴史的な出来事であり、これが私たちにとっても大きな意味を持つのです。三つのことを申し上げますけれども、第一は、イエス様の復活は、イエス様が神様から使わされた救い主であることを示しています。このお方こそ、イエス様こそ救い主。神様が使わした唯一の救い主がイエス・キリストです。第二は、先ほど蘇られたというのが完了形で記されていると申し上げましたが、イエス様は今も生きておられます。そしてその生きておられるイエス様は今もなお天において私たちのために取りなしをしてくださっています。今も生きておられ私たちのために取りなして祈っていてくださる。そして第3話、このお方を救い主として信じるならば、このイエス様の復活は私たちの復活の助曲となります。つまり私たちもイエス様のように蘇ることができる。もちろん肉体はこの地上においては死にます。しかしやがて復活する、蘇るということが聖書の約束です。決して死んで終わりではなく、イエス様が蘇られたように、私たちも蘇る。そして天の御国で神様と共に生きることができるのです。それは言い換えるならば、私たちに永遠の命が与えられたとも言えます。しかもこの永遠の命というのは、死んでから有効なのではなくて、この地上においても有効です。永遠の命は神様と共に生きる命とも言えますけれども、イエス様を信じた直後から、この地上を神様と共に、イエス様と共に歩むことができる。もう一人で孤独に生きるのではなくて、これからは神様が、イエス様が共に歩んでくださる。このように、イエス様の復活の事実は、私たちに様々な影響を及ぼし、恵みをもたらすのです。私たちには、やがて、イエス様と同じように復活するという希望があります。死は終わりではありません。やがて、覚まされる眠りだと聖書は語ります。死を乗り越える希望がイエス様の復活であり、イエス様の復活は、私たちの希望と切り離すことはできないのです。ぜひこの希望をしっかりと握っていただきたい。最後に改めて申し上げますが、福音とは何か。それは私たちに御利益がもたらされるということではありません。パウロはイエス・キリストと神様がイエス様を通して行われたことこそが福音なんだと語っています。福音の本質はイエス・キリストです。イエス・キリストが神の子という身分を持たれて、誠の人となり、人間となり、 私たちの罪のために死に、葬られ、復活し、その姿を多くの人に表したこと。そして将来、裁きのために再び地上にやって来られる。このイエス・キリストこそが福音であり、良き知らせです。あなたは、この福音を確かに受け取っているでしょうか。たとえ洗礼を受けていたとしても、この福音を受け取ったつもりになっているだけという人がいるかもしれない。だからこそ確認をします。あなたはこの福音を確かに受け取っているでしょうか。この福音を、イエス・キリストを受け取っていただきたい。この福音が私たちを救いへと導きます。罪と滅びから救い出し、永遠の命を与え、私たちに死を乗り越える希望をもたらします。ぜひ、今日という日に、このお方こそが私を救ってくださるお方だと信じてください。このような時代、命について様々考えさせられる今の時代だからこそ、永遠の命という死を乗り越える希望を持っていただきたい。聖書は、このお方にこそ救いがあるんだ。このお方を信じるところに希望があるんだと語ります。コロナウイルスの問題によって、もうこれから先は闇だと、真っ暗だと思っている人もいるかもしれません。イエス様を知らなければそうかもしれませんが、イエス様を知っている人はそうではない。イエス様は光であり、私たちの先をしっかりと照らす希望の光です。ですからどうかこのイエス・キリストをあなたの救い主として受け入れてください。そして本当の喜びを、本当の平安を、それらをもってこの時代を歩んでいただきたい。イエス様は十字架の死から蘇られた、復活された。そのことを共に喜びましょう。ひととき、御言葉の前に静まる時を持ちましょう。お祈りをいたします。私たちの天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。イエス様をこの地上にお送りくださり、私たちの罪のために十字架にかけてくださり、私たちの罪を許す道を開いてくださり、またそれだけでなく、イエス様はその十字架の死から復活されたことを覚えて、心から感謝と賛美を申し上げます。罪と死に勝利されたイエス様を信じる私たちは、同じようにイエス様と一つにされ、罪が許され、また復活の希望に生きることができますことをありがとうございます。今の時代、命のことについて考えさせられ、またこの未来のことも不安に覚えるような、そういう時代になっておりますけれども、そういう時代だからこそ、このイエス様の十字架と復活、この福音により頼んで、歩み続けることができるように、ここに立って、福音に立って生きることができるように、助けを与えてください。この先は決して闇ではなく、光であることを私たちが明かし続けることができるように助けてください。御言葉を心から感謝をいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。